平成21年、今日は4月の、19日、日曜日の午前の礼拝をしていきたいと思います。御言葉の方を見ていきたいと思います。見ていきます。ヨハネによる福音書ですね。19章を見ていきます。19章、25節。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母とハナの姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったということですね。この愛する弟子っていうのはヨハネだろうというふうに思います。で、彼はヨハネの福音書の中でヨハネという言葉は書かないんですね。そんなに自分を表現していますね。だから、ヨハネは、イエス様の、お母さんを引き取ったということであります。で、当然、ヨハネは血のつながりないんですね。で、イエス・キリストの家族、兄弟って何人もいたみたいですね。キリストは当然長男ですけどもね。でも、そういう人たちは、キリストを信じてなかったように見えます。聖書を読んでいく限りですね。兄弟たちもイエスを信じてなかった。で、逆に、主の弟子であるヨハネが、マリアを、母マリアもずっとイエス、キリストと一緒に行動してたっていう感じなんで、信じておられるわけですね。だから、ここで一つ言えることはですね、血のつながりよりも、ある意味では、信仰にある兄弟姉妹とか、信仰にある、母、子の兄弟、関係。そちらが、場合によっては好ましい。そちらに、ポイントがあるかもしれないということはですね、明らかに言います。だから、この世のね、世界ではよくあることですね。年老いた母を誰が見るかとかですね。お兄さんがダメだから弟がどうとかですね。でも、信仰にあっては、一つは、このように、一つは、ここに、これはあなたの息子だというふうに言ってるんですね。これ本当にそうなんだろうというふうに思います。主にあってですね。だから、確かに、教会に来られる方々は、それぞれ名前も違いますし、血縁ではありません。いわゆる血のつながりということではないんですね。でもキリストの血にあってですね、場合によっては世の中の血縁よりもこちらの方が強いということがあり得ます。で、それは私も時々感じます。私はこんな奉仕してますけどですね、で、私のところは兄弟が多い。私は、私の上に兄も姉もいますですね。弟も妹もいるんですね。妹なんか2人もいるんですね。でもクリスチャンでない、兄弟と話してもらいました。ほとんど話は合いません。いざ信仰のことになるとですね。今一番、力を入れているのは、警告の働きなんです。何それっていう感じ。何の話っていう感じですね。神の御心ぞって何を言ってるか。ほとんど話は通じないですね。一番大事なことってやっぱり、例えば同じ家に育った兄弟でもやっぱりダメなんですね。これダメであります。でも教会の兄弟姉妹で話すとですね、通といえば母というようなことがあります。だからどうぞ教会で言っている兄弟姉妹っていうのは単なる表現の一つに過ぎないっていうことであって、ある意味では神の前にはですね、ここでははっきり母と言ってるんです。あなたの母のようなものじゃないと言ってるんじゃなくて、だからそうなんだ。息子というふうにはっきり言ってるんですね。やっぱり息子のようなものだと言ってるんじゃないですか。だから、そうなんだというような感じになります。だから、ある意味ではね、信仰にある、そうですね、兄弟である姉妹とかですね、また息子とか娘とかですね、これは本当に、そのような意味合いではないかなと思います。だから、どうぞそのような捉え方でですね、我々クリスチャンも世の中でいろんな困難とかですね、またクリスチャン生活を送っているときに、多少祈ってほしいこととかありますけども、そういう意味では、教会の兄弟姉妹はですね、 この、ケセニックの兄弟姉妹は別れないとかあった人もですね、共に、いろんなことから祈り合う立場としてですね、兄弟姉妹を与えているということは感謝のことであるというふうに思います、ということが一つですね。そして、そしてですね、その次、28節です。この後、イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は書くと言われたということですね。で、主ご自身が乾きを持っておられるということであります。で、乾くということは、飲むとかですね、いうことと関係します。水に関係したり、ブドウ酒と関係するんですね。だから、この後、水ブドウ酒を飲ませたりするんですけども。で、イエス様が飢えたとか、乾いたっていうのはですね、もちろん文字上の意味合いもありますけども、例えの意味合いが大いにあります。例えば、イエス様が、いちじくのね、木に行ってみて、そして何か食べようとしたら何もなかった、実がなかった。だから、いちじくをイエス様呪ったっていう箇所があるんですね。それだけ見るとなんか、イエス様って短気でなんか、気難しい人だなと思ってたんですけど、それは意味合いがあります。それと同じようにですね、ここでイエス・キリストが乾くというのは、意味合いがあります。一つは明らかに乾くという言葉っていうのは喉が乾いたとかですね、水が、飲みたいとかそういったことと関係しております。で主はこの時に、飲んだのはあろうことか喉乾いてもですね、水ぶどう酒、苦いぶどう酒とか酸っぱいぶどう酒とかですね、どこだなんもないものなんですね。旧約聖書を読むと水ぶどう酒っていうのはどこでもないんです。父が酸っぱいぶどうの食べたからこの歯が浮くとかですね、どこでもないようなことを書いてあるんですけども、良いことはありません。でもどっちにしても主は乾きを持っておられ、それは聖霊に関する言葉だっていうことをどうぞ覚えてください。だからもっとはっきり言うと聖霊の、純正な聖霊の働きがですね、教会の中でぐっとこう起きてきたりですね、でそれを主は望まれているということがあります。変な武道士じゃなくて、武道士じゃなくてですね、ことであります。だから我々はその一部にでもほんの少しでも主の渇きを満たしたいと思ってですね、礼拝する前は準備をします。それは掃除をするとかそういう意味での掃除もした方がいいかもしれませんけど、まず祈るということですね。で祈ってなんとか聖霊に働いていただくということ、または良い聖霊の良い働きがあるようにということを祈っていきます。そうするとこれはちゃんと祈っていくときですね、主によって用いられます。で神様によってですね、我々が、この主の上をですね、満たすような働きになっていくことになるかと思います。で私は今でも覚えてるんですね、ある教会に行ったことがあるんですね。それはちょっとうちの家内が誰かに呼ばれて行ったのかな。で行って出たのは英語の礼拝なんですよね。でそのところ私は自分が属した教会でいろいろちょっとトラブったりして疲れてったんですけどね、でもいろんな意味で人間関係とかちょっとこの教会で行ったら拉致開かないなとかいろんなことを考えてちょっと信仰的にもちょっと疲れてたことあったんですね。でその時にたまたまそこの教会に出たのは午後の英語礼拝かなんかなんですね。でその時に私はその礼拝に出たんですけども、でそこは全く知らない人ばっかりなんですね。英語の礼拝だからかなり見なかったんだ、だから全然知らない人ばっかりなんですね。私は一人で、私がどうしてここに座ってるのかも多分向こうの人も知らないし、私の名前も多分向こうの人は知らなかったと思うんですね。でも私はその時今でもよく覚えてるんですけども、その礼拝に出てそして賛美して、でメッセージが良かったかどうか、何を喋ったか何も覚えてないんですけど、メッセージがもしかすると大したいいメッセージなかったかもしれないですけども、ただ覚えてるのは賛美してるうちにですね、涙がポロポロ出てきてしまったんですね。
で、聖に触れたんですね。で、話も大したことなかったような気がするんですけども、でも、まあ、それ中で、まあ、おそらく、その習慣のために、祈っておられたんだろうと思うんですね。で、私は、そこで何か特別なことを聞いたわけじゃないんですけども、でも何か、霊的な癒しみたいなふうに感じたんですね。自分のいろんなジレンマとかですね。だから、何を言いたいのかっていうと、で、まあ私もそういった上が、満ちたって、そんな感じでしたんですね。で、主ご自身が飢えるとかですね、乾くっていう時ですね、やっぱり喉が乾きます。で、これは明らかに精霊の働きに関してです。で、精霊の働きがちゃんとない。で、そのことに関して主は乾かれます。でも、ちゃんとそれを満たす、渇きを満たすっていうことですね、大きなポイントがあります。それを覚えてください。で、旧約聖書の中にそういう箇所あるんですよ。今ちょっと思い出せませんけどですね。皆さん聞いたことありますか？ダビデの三勇士って。聞いてないですか？どこの箇所だか今ちょっと引けないから思いついたんで言えないんですけども、ダビデが言ったん、敵に囲まれた時ですね。ああ、誰かそのベツレヘムの門にある井戸の水から私で水を飲ませてくれないものかって喉を渇いて言ったんですね。そしたら三勇士が言ってですね、その敵の間をくぐ抜けてですね、ベツレヘムの門にある井戸の水を汲んできたっていうことですね。そしたらそれをもらったダビデはですね、感激して、とてもこれは命を懸けた人の血だからとてもこれは私は飲めないって言って神の前に捧げたってことなんですけども、そういうふうに水を汲み取ってくるのも、それは戦いとしては、命がけであります。だけどでも、いろいろ我々も祈って、神様の働きを求めるって結構大変なことあるかもしれないですけどね、トラブルとか。でも、真に我々が、敵の陣を駆け抜けてもですね、井戸から水を汲んでくると、これは明らかに聖霊の働きなんですね。そしたらダビデは非常に喜びました。同じようにイエス様もですね、渇くって言われましたけども、我々がその何でしょうかね、祈りの中で、教会の集会とか一つ一つを通してですね、祈り積む中でですね、主の、渇きをですね、多少でも満たしていかれたらですね、非常に喜んでいかれるんではないかなというふうに思います。で、そしてですね、29節。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ、海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて、霊を渡しになったっていうです、ね。水ぶどう酒なんですね。水ぶどう酒はさっき言いましたようにですね、同じぶどう酒の中でも、良いブドウ酒ではありません。毒ブドウ酒とは書いてないけども、酸っぱいブドウ酒なんですね。で、ので、苦味を混ぜたブドウ酒とかいろいろ書いてますけども、まともに飲むべきものではない。だけど、でも、それをイエス様あろうことがですね、飲まされちゃったっていう、そんな感じですね。で、だからこれも一つの、冒涜であるというふうに思います。で、この時、この箇所でわかることは、あろうことが王であるイエス様をですね、捕まえて十字架にかけてしまったので、王冠の代わりに、茨の冠をつけたりですね、ことですよね。で、鞭打ったりですね。で、殺してしまった。で、その上に、罪状書きでユダヤ人の王とか書いてある。それともう一つの、冒涜の一環として、水ぶどう酒を飲ませたって、これ一つの、これも問題なんですね。で、イエス・キリストは、乾いておられるんですけども、で、その渇きを満たさないで、逆に酸っぱいようなブドウ酒に当たってしまったということであります。で、これは明らかに霊的なことを言っています。だから、正しい、精霊の働きの代わりに、おかしな霊の働きね、悪霊のリバイバルとかね、皆さん見てもらったかと思うんですけど、トロントの、とかペンサコロラの変なわけのわかんないリバイバルとかですね、あんなものをいっぱい聖火で持ってきてキリストの名によって起こすとかですね、これは明らかに水ぶどう酒の働きであります。で、おかしなね、ぐっとこの働きな感じであります。で、 最近メールが来たんですけどね、沖縄の人からメールが来ました。見ました。沖縄の人からメール来てですね、こっちの方でおかしなリバイバルが流行ってますって書いて、本土の情報が入んないけど、あちこちで変なリバイバルが起きてますって言って、知らない人なんですけど、報告してくれたんですね。エレミアの部屋リンクしましたからって書いてあるんですね。で、で、見たんですけど、なるほど。そういうリバイバルのおかしな働きについていろいろ書いたんですね。まあ、参考になりましたけども、おかしなことをやってる教会が多いらしいです。いろんな、何でも例にしてですね、で、請求書の例っていうのがあるって書いてこれは請求書の例が来てるから、請求書の例を縛る。なんだかよくわかんないんですけどね。そんなこと書いてあるんですね。で、まあ、どっちにしても、聖霊の働きであるべきなのに、おかしな、霊の働きになっててしまうとかですね。そういう、事柄が多いのありますので、どうぞそれは、水分同士、まあ、イエス様であろうことか、水分同士をですね、捧げるような働きだということになります。ここには、ポイントがないということをですね、ぜひ、見ておいていただきたいと思います。だから、何でもそうですね。で、だから、私も、やっぱり祈ります。まあ、礼拝を捧げるって一つは、来られる人々に、何か良いものということですけども、でも、基本的には、神の、キリストの前に捧げるものですからね。わけは、ここに立っている人を通して、わけのわからない変な霊が下ってくるとかですね、それは水分同士を、イエス様に与えるようなものなんで、やっぱり、時間が取れる限り祈るようにしております。で、それを求めていきたいかなというふうに思います。どうぞ、他の、少なくともここでは全く冒涜になっちゃってるんですけども、世の終わりっていうのは、そのような、弱ってるイエス様にあろうことか水分同士をあげたと同じようにですね、今はまさにそんな感じであります。乾いてるイエスキリストに、わけわかんないリバイバルの霊を、持ってって、これが神の霊だって言ってる、そんな時代ですけど、そういうことは見心がないということをぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、30節で、完了したと言われた。そして頭を叩いて霊を渡しになったと書いてあるんですね。完了したっていう言葉はですね、まあ、これを通して何を言ってるのかと思ったんですけども、この完了したっていう言葉をですね、いくつか他で使われている箇所を見てみたんですけども、一箇所ここで使われてます。第二テモテ4章7節。パウロがこう言ってます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。で、この走り終えって、終えっていうのは、これ、完了という言葉と同じギリシャ語を使われたんですね。で、ここでパウロが言っているのは、自分は、信仰の世界の人生をかけたクリスチャン生活の歩みを、歩むべき道をゴールに至るまで走り通したぞということを言ってるんです。で、イエス様も、この完了したって言葉を、生涯の全く終わりの時に語ってるんですね。だから、自分の歩むべき道を歩んだって、そんなニュアンスが、感じ取れます。で、まさにパウロはそれを言ってるわけですね。で、クリスチャンになってですね、聖書の語っている常識とか法則ってあるんですけども、多くのクリスチャンっていうのはですね、それに気づかないだろうと思います。で、何を言ってるのか、偉そうなことを言っているようで恐縮なんですけども、そういう私も、ここで言っているような言葉の意味はよくわかりませんでした。走るべき道のり、走り終えって何だかよくわかる。分かったようで分からなかったんですね。ある時から分かるようになりました。 それぞれ、マラソン大会とかですね、あるときにコースが決まってます。青梅マラソンだったら当然青梅ですよね。で、東京で大きなマラソンがあったとか聞いてますけど、あれも、どっか、東京のどっかですよね。結構多くの人が出たと思います。で、ボストンだったらボストンですかね。で、で、我々の場合は、はっきりわかることは、我々クリスチャンには、走るべき工程っていうのは神様から、与えられてるんです。で、この人にはこうっていうのがですね、あるんです。あるんですね。でも、パウロは自分は走るべき道を走ったっていうけども、走るべき道を走らないパターンがある。全然コースに入らないで、レース以前っていう場合もある。もう一つは、走ったんだけども、42.195 で最初に1キロでもやめちゃったとかですね、別のとこ行っちゃったとかですね、大いにあり得ると思います。で、冗談じゃなくて本当にあるだろうと思います。で、多くの場合、間違えてしまったりですね、違う道へ行っちゃう人が多いんじゃないかと思います。他の、御言葉と関連するとそう思うんです。例えば、種まきの例えでですね、ちゃんと実を出したのはですね、4つのうち1つだけなんです。1つ目の種はですね、なんか、どっか種まかれたら鳥が食べちゃった。ダメですよね。薄い石地で、石地だから、日が焼けたら、生えなかったとかですね。茨が生えてきて、それ以上伸びなくて実は出なかったです。ダメなんです。失格なんです、これ。みんなコース途中で終わっちゃったよね。リタイアしちゃったりですね。違うコース、隣のコース走ってたりですね。あと、賞になりませんとかですね。あと、得点、採点対象外ですって。そういうことが大いにあり得るかなというふうに思います。で、なんでそんなことを言うかというとですね。私は40過ぎるまで自分の走るべき道って分かんなかった。自慢なんですけどね。まだ40になってない人は、大いに安心してください。まだ、少なくとも私に比べては立派なもんであります。声が分かればですね。分かりませんでした。でもよかったなと思うのは、弟子の歩みをするようになってからですね、見えてきました。で、分かんなかった。だから私はクリスチャン人生ってですね、身を見まねであります。トラクト配った方がいいんだろうなと思ったから、トラクト配ったりですね。ちょっと、教会はっきりしないから、しょうがなくて、日曜日特にやることなくて困ったなと思った時ですね、よく覚えてます。清瀬にいた時は近くの団地トラクトを配ったりしてですね、やることない、自分はどの道を走ったのかよくわからない、よくわかんないんですね。で、まあ、適当にやってたつもりはないんだけど、まあ、適当に時間を潰したっていう感じですね。そんな感じですね。でも40過ぎて分かりました。弟子悩みした時ですね、ある時は分かった、ね、明らかにこういった週末の啓示とかですね、こういうことを語るんだ。だから今、自分の例で言っております。他の人の例全然わからないんで、参考になるかわかんないですけども、だから、こういう週末の傾向を語るんだと思ってから、自分は、やるべきところのですね、今この辺走ってるとかですね、大体わかるんですね。ただ、道筋ははっきりわかるんです。方向はこうだなっていうのは明らかにわかるんですね。こっちだっていうのは違う。で、こっちだって分かるんですね。で、走ってるけど、だいたいこの辺までやったなってことですね。あとは、もうちょっとこのぐらい残るかなっていうのは分かります。だから、で、走るべき道のりを走り終えたとはまだ言わないんだけど、走るべき道を、コースを外れずに走ってるなってよく分かるんですね。それは大げさな言い方じゃなくてですね、率直な話ですね。で、走り終えとまだまだ言えないんですけど、で、信仰を守り通しましたってパウロは言いましたけどですね、これが大事なんですね。で、どうぞ、ポイント、一つは皆さんが走るべき道を走らなければいけないということになります。で、私の場合は非常に特殊なケースなんで、一般的に言えません。みんながみんなこの週末の運営者になっちゃったら、なんだかちょっとあれなんですね。でもまあ、レムナント教会いるっていうことは皆さんは大年少なりこういうことに、関わりがあるだろうと思います。ただ、個々の歩みがどういうかってのはよくわかりません。でも、わからないときは、ぜひ、私も言われてきたことですけども、とりあえず教会の言ったことをやっててください。 私は言われてきたんですね。だから教会の奉仕をしていく中でだんだん個々の飯とかですね、働きって見えてくるだろうというふうに思います。で、一つはそういうことであります。で、ポイントは走るべき道を走らないクリスチャン多い。全然神様言われて違うコースをずっと走ってきてですね、一着ですとか言ってあなたコース違いますって今最後に言われてもとかですね、全然勘違いのコースってあり得るだろうというふうに思います。だからどうぞこれは祈っていってください。で、祈っていくときに神様は明らかに皆さんに歩むべき道って示してくださるだろうというふうに思います。ぜひこれは求めていきたい。で、もう一つは完了したと言われて走り終えるっていうことですね。で、パウロ走り終えるって言ってこと言ったんですけど、最後が大事なんだそんな気がするんですけどね。途中まで走ってきたけども良かったんだけども、最後でこうポテンと転んじゃってですね、ゴールがおじゃんになっちゃったとかですね、時々ありませんか。ありますよね。100メートルとかね、バトン落としちゃったとかね、そういうことをならないように最後は肝心かなというふうに思うんですけども、それをちゃんと行っていくということです。信仰を守り通しましたって、これも非常に暗示的なんですけども、途中で信仰ずれちゃったりとかね、あり得るんですね。どうぞここはですね、正しく捉えていっていただきたいというふうに思います。で、ヨハネの福音書に戻りますけども、ヨハネの福音書で19章の、31節、その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いな日だったので、死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折ってそれを取り抜ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを模型した者が証をしているので、その証は真実である。その人が あなたにも、信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。この血と水が出てきたっていうのは何かポイントがあるみたいですね。で、目撃した者が証しているとかですね、わざわざそう書いてあるんですね。証っていうか証言ですね。証言のことを言っています。で、これに関する箇所が一箇所あるんで、見てみましょうか。しこついて恐縮ですけど、第一ヨハネ5章7節。よろしいですか。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるんです。と書いてありますね。で、証しっていうか証言のことを言っています。だからこれは証言に関してのものです。で、1つは証言っていうのはこれ裁判に関してのことなんですね。2人または3人の者の証言によって有罪になったり無罪になったりするんですね。二人また三人の者が証言すれば、その証言って有効っていうのが、旧約の規定なんですね。だから、証するのは三つあるって、それによって、一つ分かることは、イエス・キリストが、十字架につけられて殺されたって、これは紛れもない事実だっていうことは、三つの者が証言するってことです。御霊と水と血が証言するっていうことですね。それをこのヨハネの福音書19章34節もですね、血と水が出た、明かしてる、このことと関連するので、だからこれは逃れようのない罪なんだってこと。だから我々はこの罪を、ユダヤ人は犯し、またある意味では我々も、その罪を犯したものかもしれないけども、ぜひこの罪をですね、許してもらうために、この主の備えた贖いをですね、受けていくということが一つは大事であります。で、もう一つはイエス・キリストが殺されて、まさに死んだその死体から水と血が出てきたって。で、これは証ということが書いてある。実は水と血ってこれ御霊に関しての例えなんですね。だから言われていることは、イエス、私の理解ではこう何を言っているのかと、こういうふうに理解できます。 キリストという人を殺したんだけど、イエス・キリスト、ナザレのイエスという人を殺したんだけど、実はこれは、後に起きてくる、御霊殺しって言ったようなんですけど、水と血とかですね、そういったものが、殺される日が来るっていうことの予表じゃないかなというふうに思います。だから、イエス殺しっていうのは、終末の日に明らかに再現するんです。だから、無私欲のね、あれは、11章でしたっけ、二人の預言者、ね、が、都で十字架につけられたけども、この都で、彼らの死も、この都で十字架につけられるとか、つけられたとかですね、書いてありますけども、キリストが再度来て十字架につけられるということはないにしても、これは聖霊という形であり得るかなというふうに思います。だから、言わんとしていることは、今の、ずっとこのヨハネの福音書の箇所を言っていることは、聖霊に対する冒涜、聖霊が、酸っぱい、ブドウ酒で変えられたりですね、また殺し、イエス・キリストを殺してしまった。そしたら、なんとこれは実は、水と血、すなわち、聖霊に関してのですね、殺人って言ったらいいですかね、冒涜って、そんなニュアンスを感じることができます。明らかに、世の終わりの時に起きてくることっていうのは、聖霊に関する冒涜であります。だから、我々が、皆さんが気をつけないといけないのはですね、何でもリバイバルではないんです。何でも、ね、リバイバルじゃなくて、それは神から来たものかどうかということで、変な例を掴んでしまうということはないで、もう一つは明らかに聖霊に対して の冒涜とかですね、聖霊を悪霊呼ばわりするような時代になってくると思います。で、判決が立った後はですね、明らかに聖霊を受けている人たちがカルト呼ばわりされる時代が来ると思うんですね。で、ポイントは、我々はそんな、カルトを非難するようなところに入っていかないということ。で、もう一つは、我々自身が、変な例に惑わされずに、しかし、聖霊によって、聖霊の声をますます聞いてですね、聖霊によって歩んでいくということであります。間違っても、変な悪霊とかですね、ベニヒンの霊とか受けちゃってですね、で、正しいクリスチャンをカルト呼ばわりしてしまうみたいな。これは、世の終わりの時っていうのは、明らかにたくさんの人が廃墟したり、ずっこけちゃう時なんですね。そんな時に我々は、入りたくもないのに、どう見たって入りますよね。来年のことですからね。逃れようがありません。で、そういう、来てしまったらしょうがないんでですね、せめて間違ったものを掴むことがないんですね。なってきたい。でも、正しく聞いていけばですね、聖霊によって守られていきます。明らかに。で、感謝のことはですね、今んとこはですけど、レムナントはどうもあんまり大きくミスしてない。少なくとも週末のことに関してはですね、感謝はあれによって、どれもこれも暗号で正解みたいに出たら、どれもこれもみんな我々が言ってたこととみんな同じなんですね。びっくりするようなことばっかりになります。で、獣の国アメリカなんて誰も言ってないです。で、我々ずっと言ってたんだけど、暗号はまさにそれを言ってたんですね。だから明らかに聖霊の語ってる、少なくともそういう始末の予言とかに関しては、明らかに聖霊の声を我々は何のあれみだか聞き分けております。で、どうぞ、傲慢になってはいけないですけど、多少は自信を持っていただいてですね、ぜひ、このように、今までのように歩んでいくなら、主はさらに正しい道をですね、こういう感じで示してくださるということですね、信じてですね、歩んでいっていただきたいと思います。ね、お願いします。